皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょっとねこのところまだ出張が続いていまして、今回はそんなに遠くではないんですけれども、奈良で環境首都創造フォーラムというね会議がありまして、そちらの方に1日半出てきたので、ちょっとこの内容なんかもね今日はお伝えしたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。もうご存知のようにね、ドイツのボンで開催されていました COP23 が閉幕いたしました。無事終了しました。それに合わせてですね、気候ネットワークがプレスリリースを出していますので、その内容を今日はねまず最初にお伝えしたいなというふうに思います。 COP23 がね終わった、18日ということですかね。パリ協定のルール完成向け交渉一歩前進、タラノア対話で各国の国行動引き上げ議論が始まるということです。ドイツのボンでね COP23 が開催されていて、今回はフィジーが初めて太平洋の島国として議長国を担ったということです。この議長国にね協力しようという雰囲気の中、すべての議題に合意して無事に閉幕したということですね。まあ内容についてはねいろいろあると思いますけれども、私たちの、まあ、評価としましては無事に、一歩前進したということなんですけれども、パリ協定の実施指針に関する交渉の土台となる文章の作成、さらに2020年までの行動の引き上げなどについても合意したと。ちょっと最後まで難航した途上国の支援に関しては、京都議定書に位置づけられている適応基金をパリ協定に位置づけることや、資金拠出の計画についてより予測可能な情報提供のあり方を COP で検討することで合意したということで、まあいろいろとね合意があって、予定された作業は全て終えて成功裏に終わったと、まあ言えるんじゃないかというふうに私たちは評価をしています。しかしですね、まあ、これから本格的な仕事に取り掛かるための土台とプロセスを作ったということに過ぎず、まあ、これからねまだまだ多数の困難な論点について異なる主張から一つの合意を作り上げていくため、すぐにね交渉にかからなければ間に合わないような作業量になっていますよということですね。ですから、まあこの、COP23 では一応の、まあ、成功成果は あるんですけども、また一層加速されなければいけないというね、ところはあります。ここボンではですね、トランプ政権の影はやっぱり薄かったとね、米国内でパリ協定を支持し自ら行動するムーブメントが、急拡大をしているということで、まあボンでもそういうふうな、雰囲気があった。そして27の国や地域による脱石炭へ向けたグローバル連合が発足し、政治的にも脱石炭化への動きが加速していると。残念ながら日本はこうしたイニシアチブにはほとんど存在感がなかったということなんですね。まあ、気候変動対策と経済との調和という時代はもう終わったんだと、気候変動対策こそが21世紀経済の基軸となって動き始めている、それこそが採択20周年を迎える京都議定書の成果と言えるということで、まあ私たちはね、また、新たな、局面に世界が入ってきていると。それにもかかわらず、日本政府が、ね、温暖化対策計画と一体的にエネルギー基本計画をね、やるための、そこをちゃんと改めなければね、いけないんでしょうと。このままでは日本は本当に置いてきぼりになるんじゃないでしょうかということで、プレスリリースを出していました。はい。で、報道もねいくつか紹介をいたしますと、毎日新聞なんかもね、まあ、閉幕したよということで、その促進的対話、これがね、18年に実施することなどを合意して、閉幕したということなんですが、パリ協定ね、今の目標では現状の、ね達成が困難、そういう中で2018年実施で、現在の温室効果ガス排出量の確認、 パリ協定に向け提出した20年以降の、ね、排出削減目標がその国にとって十分か検証すると、削減の方法が適切かどうかを検証する、この3点についてね、情報を共有していくというようなことが、まあ、目指されていると。ただルールブック作りについては先進国と途上国の意見の隔たりが大きくね、まあ、主張を200ページ以上の文章にまとめるだけにとどまったという書き方をしています。まあ、こちらもね、あのパリ協定ができる前も200ページぐらいあったわけがですけども、今回もまあ200ページぐらいになってしまった。でもまあそこからね、ちゃんと、交渉を進めていってしっかりとした内容にしていくんだということはね、必ずしも、見通せないことではないのかなというふうに思いますね。でやはりそのパリ協定採択で主役だったね、立役者だった米国がなかなか、まあ、トランプ政権では一変してしまったということで、ちょっとこれはまあ困難なところかなというところ、それからまあ資金の問題なんかもあるんだろうということで、書いています。そんな中でですね、京都新聞は社説で COP23 閉幕、脱石炭の流れを強めよということで、書いています。こちらの方もね、あのルール作りっていうのはちょっと意見が、隔たりが大きかったということですけれども、温暖化による地球温暖、地球環境悪化は急速に進んでいると、各国の利害を超えた地球益を考える時ではないか、期限までに合意できるよう努力を重ねてほしいとね、まあ、あのそういう中で、パリ協定の仕組みをね、2018年から、まあちゃんとこう施行し、2020年までのね、先進国の排出削減状況を、検証することに合意した。これはまあね、小さな前進ということであって、歓迎したいというふうに書いています。で、先ほどの脱石炭レッグをね、これも、できたということであり、あの、米国からは多くの企業や自治体が会場に集まって、政府方針とは逆に温暖化抑制に取り組む姿勢を鮮明にしたということなんですよね。まあ、こういうところもあって、まあ、進んだところもあるんだろう。で、日本ではちょっとね、石炭火力発電所の建設計画があって、COP23 で決まった、排出削減の検証が始まったら、批判の矛先は、向けられない。ね、向けられてしまうだろうということですね。やはり強いリーダーシップが必要なんじゃないかということで、京都新聞の社説では言っているところがあってですね、まあ、このあたりも私たちの主張に、同じところもあるのかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、詳しくはね、また COP23 の報告会なんかも、開催をしたいというふうに、思いますので、そのあたりに参加していただけたらなというふうに思います。はい、そういう中でですね、11月の20日と21日に環境首都創造フォーラム2017 in 奈良、ね、開催されました。全体テーマは地域力をパワーアップ、持続可能で豊かな地域社会、脱炭素社会を目指してという、ね、テーマで、1日半の、ね、まあ、内容が濃い、まあ、フォーラムが開催され、私も、ね、全部参加をしてきました。奈良市とですね、環境首都創造ネットワーク、環境首都創造 NGO 全国ネットワークが主催ということで、まあ、このラジオカフェでもおなじみの、環境市民ね、まあ、中心になって進めているところですけども、多くの自治体や NGO 研究者なんかが参加をして、まあ、毎年ね、開催をしているわけなんですけども、まあ、温暖化だけに限らずね、幅広く環境政策、対策についてね、共有し議論をするところの、まあ、場というふうに考えていただけたらなというふうに思います。で、いくつかのね、あの印象に残るレクチャーなんかがありまして、一つは龍谷大学の白石先生のレクチャーなんかでは、一人一人の社会参画力とコミュニティのパワーアップ、若者を引きつけるにはということでお話がありました。これは、まあ、あの学生がね、まあ、地域に入っていっていろんな成果を上げているっていうことや、龍谷大学と、まあ、あの淡路島にある、ね、兵庫県洲本市、そして、民間 あのプラスソーシャル、ね、会社が、連携してため池にソーラーパネルをね、まあ、 設置して新しい、ね、地域貢献型の発電事業をに取り組んでいるというようなこと、紹介がありました。そしてですね、本当にこのね、今の若い人たちがどういうふうに考えているんだろうか、私たちが若い30年40年前から比べればやっぱりいろんなものが違うんだろう、そういうね新しい時代の中で、若い人たちが来て定着して、地域を活性化する、そのためには、コミュニティが外に向かって開かれていることが重要なんじゃないかというようなこともおっしゃっていました。はい、その他にもいろんな面白い報告もあってですね、一つは土佐っ子タウンっていうのが高知県のね、取り組みでありました。これは環境とはちょっとね離れてはいるんですけれども、子どもたちが体験する場ということで、非常に注目を集めててですね、同様の取り組みが日本80カ所ぐらいであるということなので、ちょっとそこまで、知らなかったんですけれども、2日間だけのね土佐っ子タウンっていうのを仮想の、社会、地域社会を作ってですね、小学生が、そこの働き手、そして運営、そこをね、管理する、場として、やっていくと。それに学生とか大人が、支援をして、実際に職業もあってですね、仕事もし、それには、プロの、本当の、職業の方たちが応援して、指導をすると。それから、お金を稼いで給与所得の 10% を税金として納めると。で、選挙なんかもあったりしてですね、それをどうやって、使うかとかね、いろいろ本当にこう、ミニチュア都市ができて、タウンができてですね、みんなでいろんなことを決めていく体験ができるというようなことが、土佐っ子タウンということで、子供たちが成長し、あるいは、協力している大学生とか高校生なんかもね、成長する場ということで、楽しくね、こういう取り組みもやってるんだなということで、面白いなというふうに思ったわけです。子どもたちがね、そういうふうに体験するということも、いいことだと思うんですが、実はね、本当は私たち大人ももう一度こういうね、みんなが主体者になって、どうやって街を作っていくかっていうことをね、体験した方がいいんじゃないかなと改めて思ったところなんですね。ともすれば、自分の仕事で精一杯、という中で、社会の中では、自分がどういう役割なのかっていうのね、なかなかわからない中で、暮らしている、それを改めて、気づく機会になっていったらいいんじゃないかなというふうに思って、非常にその他にね、再燃の分科会なんかも行っていろいろこう勉強になる、1日半がでしたということでね、あります。はい、また詳しくは環境市民さんが、ご紹介していただけるんじゃないかなということで、はい、COP23 がね終わったこと、それから、このフォーラムについてのお話をさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。